会ナビ。
この番組は室蘭工業大学の提供でお送りします。皆さんこんばんは、井川靖子です。工大ナビは毎週木曜日の午後7時から室蘭工業大学についての様々な情報をお届けする番組です。今日も30分間お付き合いください。
今回の工大ナビは先月9月新聞でも報道を見て、おおすごい学生がいるんだなと思った方も多いんじゃないかと思います。ここ室蘭工業大学から世界学生記録を出した方にお話を伺います。
室蘭工業大学理工学部創造工学科建築土木工学コース建築学トラックの4年生の川上幸喜です。
まず今回のその世界学生記録の樹立について私から簡単にご紹介します。今年の7月の16日から7月20日の5日間にわたってトルコのイスタンブールで開催されたパワーリフティングの世界大会 2025IPF ワールドユニバーシティパワーリフティングカップ、これ世界学生カップというんですが、こちらに室蘭工業大学のバーベルクラブに所属する川上さんが日本代表選手として出場して、種目別のベンチプレスで世界学生記録というのを樹立されています。勉学に励みながらの世界での学生記録1位の人が今目の前にいると思うと、とても緊張するところではあるんですけれども、川上さんが今回この出したパワーリフティングの世界大会、ベンチプレスの部での学生記録の樹立ということだったんですが、記録を取った時どんなお気持ちでしたか？
とにかく、練習してきたことが実って嬉しさがありましたね。
もともと幼い頃からこういったこのパワーリフティングなどに取り組んでいたんですか？
高校1年生の頃から筋トレを始めて、で大学2年生の春から競技を始めましたね。
高校1年生の頃のスタートということでしたが、その頃は何かこう部活動などで？
高校の頃は中学校から高校まで6年間陸上部に所属して走ってました。
走る？ってことは腕を使ったり投げる方じゃなくて？
そうですね、上半身は特に必要なく走るとか飛ぶというところをやってました。
筋トレはやってらした？
そうですね、足よりも上半身のトレーニングの方が個人的に好きで、下半身よりも全然上半身ばっかりトレーニングしてました。
陸上競技もそれこそ上半身使うタイプの種目もあったと、浜投げとかあると思うんですけど、じゃなくって陸上の時は走る方の種目だったんですね。
そうですね、もともと肩が弱かったりとかで、投擲種目が個人的に向いてなくて、で走るとか飛ぶの方が個人的に好きだったので、そっちをやってました。
肩弱いってちょっと信じられないなって思うんですけど。
そうですね、ボール投げとかで全然飛ばなかったりとかで、単純に肩が弱い感じでした。で
この中学校高校の6年間は陸上競技でも走ったり飛んだりっていうタイプの種目に出てらしたということなんですが、ただ肩は弱くて種目はやってなかったけど、鍛えるのは好きだったんですね。
鍛えるのは好きで、本当にベンチプレスは高校1年生の頃からずっとやってて、でどんどん記録も伸びていって、楽しさはその頃から感じてました。
室蘭工業大学に来てバーベルクラブにすぐに入ったんですか？
バーベルクラブに入ったのは大学1年生の秋 で大学入学してからはちょっと筋トレから離れて、何もしてない時期があって、でそこで何か挑戦したいなと思って、大学の1年生の秋からバーベルクラブに入って、でバーベルクラブでその競技をやってた方がもともといて、でそこで勧められて、翌年大学2年生の春に競技に挑戦してみたっていう流れですね。
ってことはバーベルクラブ入ってからもう半年ぐらいしかない状態で大会に出たんですね。
そうですね、半年でその競技のルールとかも覚えたりとか、競技に向けて練習して、まずは出てみたっていう感じです。
そこが初めての大会
だったということなんですけれど、どうでしたか？
初めての大会はすごい緊張して、まあ確か記録もそこまで強くはなかった感じで、でももともとベンチプレスはその中でも得意な方でしたね。
実は先ほど腕周りも許可を得て触らせていただいたんですが、人間の筋肉ってこんなになるっけっていうぐらいのすごく大きくて硬くてびっくりしたところでした。やっぱりそういった周りの先輩からこの大会のことですとかいろいろ聞いて、このバーベルクラブに所属してから知ることっていうのもいろいろあったんですか？
そうですね、基本的なバーベルの上げ方とか練習の仕方とかストレッチとかを教えてくれたりして、適切な練習方法を取り入れることができて記録も伸びたのかなっていうのは感じますね。
種目ですとかその大会の流れについても伺えますか？
出場した競技はパワーリフティングという競技で、パワーリフティングはスクワットとベンチプレス、デッドリフトっていうこの3つの種目の合計重量を争う種目です。
デッドリフト、スクワット、そしてベンチプレスの中のベンチプレスではこの学生記録の樹立、世界での記録樹立なので、世界の学生で今一番重いベンチプレスを上げたのは川上さんということになるんですけれども、その他のこの競技も含めてこれなんかビッグスリーっていうそうですね。
そうですね、これこの3つはビッグスリーと言われてて、その競技以外 その体を鍛える人、筋肉を大きくしたい人にとってもすごい重要な筋トレの種目になっているので、メジャーなトレーニング方法ではありますね。
その3つを合わせての今回の大会だったんですが、実は当日順風満帆というわけにもいかず、ちょっといろいろあったと伺いました。
スクワットの第一試技で腰を痛めてしまって、でスクワットとデッドリフトが思うようにその記録を上げることができなかったのが、そこがちょっと心残りですね。
アクシデントがあった中でもベンチプレスは世界記録樹立だったんですね。
そうですね、奇跡的にそのベンチプレスには支障ない腰の痛みではあったんで、思う存分力を発揮できたかなっていう感じです。
腰ってベンチプレスも使っているとは思うんですけれども、それは使う腰使わない腰っていうものがあるんですか？
痛めてしまった腰の部位が、スクワットとデッドリフトはその筋肉を伸ばす動き、腰を丸める動きなので、そこで痛みが出てしまったんですけど、ベンチプレスはその筋肉を縮めるというか反る動きなので、そこには支障がなかったです。
どれも同じ筋肉を使うわけではないんですね。
そうですね、3種目ともそれぞれ違った筋肉を動員して重さを上げていきます。
となるとトレーニングも本当全部しなきゃなんですね。
練習するときは毎回この3つの中からどれか1個か、2つ選んでトレーニングするという感じでトレーニングしてます。
トレーニングは日頃してて辛いなって思うことはないんですか？
辛いなと思うことはないですね。成長が分かればその辛さとかも全部吹き飛ぶというか、
そんなこうトレーニングをしてうまくそれが数字に結びつけば辛さも吹き飛ぶということでしたが、実はその今当日のアクシデントの話を聞いたんですけれども、今回の大会前、もっと前の段階でも実は怪我があったと伺いました。
ちょうどそのベンチプレスですごい大事な両胸と肩の怪我を同時に引き起こしてしまって、1ヶ月ほど練習をできない状態が続いたんですけど、思い切って1ヶ月丸々休んで、で作り直そうという感じで考えて大会前は調整していました。
トレーニングは辛くないっていう話がありましたが、逆にこの怪我でトレーニングができない状況っていうのは辛かったんですか？
そうですね、辛くて、したい動きが痛くてできなかったりとかするので、そこで今まで扱えてた重量も扱えなくなって、メンタル的にすごい落ち込んでる時はきつかったですね。
そこからどうやってここまで仕上げてきたんですか？
まず目標を立てて、でベンチプレスの、金メダルには届かないかもしれないけど、メダルならまだ届くかなっていうことで、まずはメダル獲得に向けてベンチプレスは取り組んでいて、ちょうどエントリーした時点で165キロぐらいが、ベンチプレスの3位に に入れるかなと考えたので、まあ、まずはそこまで記録を戻そうという感じで、もう目標を立てて取り組んでいました。
すごく具体的なんですね、数字も交えて。
そうですね、具体的にエントリー表のところで、まあ、それぞれの選手の自己ベストが見られるので、まあ、そこで調べて目標記録立てて、そこに向けてトレーニングしていくっていう感じでした。
なんかこう川上さんとお話ししていると非常に細かい分析がされているというか、これはやっぱ自分で意識してそうしてるんですか？
そうですね、もともとやっぱがむしゃらにやるっていうところは、まあ、すごい大事にしてて、競技始めた頃はもうがむしゃらに追い込んではいたんですけど、そこで一回伸びなくなってしまった時に、まあ、しっかり周りの意見とか、あといろんな知識を得て、そこで、まあ、伸びなくなった原因のところを突き止めて、まあ、それを改善する方法を自分なりに考えて実践していくっていう感じで、どんどんどんどん記録を伸ばすことができたと思います。
非常にこう冷静に分析をされているんだなっていうのを感じています。高校1年生から筋トレを始めて、今この大学4年生でいらっしゃいますけれども、ここまででその怪我だったり時間がなくて伸びなかったっていうことはあったんだけれども、原因がわからないのにとどまり続けるっていうことがあんまりなかったっていうふうに伺って、でもそれはあんまりなかったっていうのは全くなかったわけじゃなくって、そういうふうに今お話しいただいたように、ちょっとこう今伸びないかもって思った早い段階で見つけて、すごく的確な分析とアプローチとっていうのをされているというお話を伺いました。やっぱりもともとそういうふうに自分で意図的にしてらっしゃるということなんですね。
まあ、人よりもそこが優れているのかなというところは自分でも感じていて、まあ、伸びなくなってきたところ、まあ、瞬間にその足りてないところを見つける力は、まあ、少し他の人よりも長けていたのかなっていうのは感じています。
努力も並々ならぬ努力と、そしてもう恵まれた体格とっていうものはきっとあるんですけれども、それにプラスして的確な分析能力と、すぐにその調整して原因を見つけて克服してっていうので今ここまでいらっしゃっているということでした。でもこの先ぶつかるかもしれない時のことも、でももう見据えてらっしゃるんですもんね。
そうですね、いずれ絶対、まあ、伸びなくなる時期は来るので、うん、この競技だとテクニックの方に全振りしちゃう選手もいるんですけど、そこを一旦抑えて、筋肥大の方、その土台作りを今ちょうど進めていて、もうもっと記録更新に向けて取り組んでいる最中です。
よく育成計画というか、そういう計画を他のコーチとか監督がいて、若手の選手に今はここを伸ばした方がっていうのを野球とかでもねよく見かけたりしますけれども、川上さんの場合はそれが監督もコーチも選手も全部一人でになっていらっしゃるんだなっていうのをすごく強く感じました。
そうですね、大会に向けてはそのコーチをつけてはいたんですけど、
はい、
大会に向けてそのピークを作っていくというところはちょっと自分ではできないところなので、うん、そこはコーチをつけてやってもらって、で普段の練習は結構自分で好きなようにトレーニングして、今の体の状態とかその日の体の元気があるかどうか、まあ、自分で確認してトレーニング組んで行ってます。
こういった日頃の練習が、そして分析が実を結んで今回の結果につながっているんですけれども、今回の世界大会はトルコでの大会ということで、日本国内での大会と違う部分もいろいろあったそうですね。
そうですね、渡航の飛行機で12時間座りっぱなしというところもそうですし、現地での食事面で少し苦労しました。
食べ物だいぶ違いました？
そうですね、まずお米がなくて、で普段のトレーニングはお米をしっかり食べて練習に行ったりとか、まあ、試合出たりしていたので、まあ、そこでお米がないので、まあ、わざわざ日本からご飯を持って行って大会前はしっかり食べて望めたんですけど、まあ、これがなかったらちょっとしんどかったかなっていうのは感じました。
お米大事なんですね。
そうですね、ずっと食べてトレーニングしてたので、まあ、そこのルーティーンを壊さずに試合に臨むっていうのは大事にしてたんで、はい、持って行って正解でした。
こういった大会に行くときにその飛行機代とかそういうものっていうのは何か選手連盟みたいなところから出たりするんですか？
それは出なくて、まだパワーリフティングはマイナーな競技ではあるので、全て、まあ、自分のお金で行くという、はい、感じです。
川上さんがアルバイトとかをして？
そうですね、アルバイトで稼いだお金と、まあ、ずっと貯金してきたお金を使ったりとか、あと親からの支援をさせていただいて、まあ、出場することができました。
ご出身は、川上さんはどちらなんですか？
出身は北海道の士別市というところです。
じゃあご両親も今こちらから？
そうですね、両親も士別に、はい、います。
高校の頃までは士別にいらしたということですので、じゃあ士別の皆さんにも応援してもらったんですか？
そうですね、同級生の人とかもライブ配信してたんですけど、大会、まあ、それ見たよとか言ってくれたりして、すごい嬉しかったです。
今大学4年生ということで、先ほどあの学生の世界記録樹立っていう言い方をしたんですけれども、来年はもう学生ではなくなるんですか？
そうですね、次のカテゴリーは、23歳以下のジュニアというカテゴリーか、もしくはオープンという年齢制限のないクラスでの出場という、はい、流れですね。
この学生記録の樹立っていうのは本当にこう今ここまでで、今年でやっぱりやっておきたかった？
そうですね、大学生のうちに世界大会に挑戦しておきたいというあの思いはあったんで、まあ、そこに挑戦して、まあ、学生記録も取れたので、すごく満足しています。
ここで一曲リクエストをお願いできますか？
オフィシャルヒゲダンディズムのらしさ。
どうしてこの曲を？
ちょうど今トレーニングで聴いている曲です。
じゃあ今日もこの曲を聴きながら、川上さんの筋肉がまた一回り二回りと大きくなるのを願っています。川上幸喜さんからのリクエスト、オフィシャルヒゲダンディズムらしさ。川上幸喜さんからのリクエスト、オフィシャルヒゲダンディズムらしさ、お聴きいただきました。さあ前半ではその7月に行われた大会、実はいろんなアクシデントがあったりしながらも、まあ、その前からずっと非常にこう冷静な分析をもとに計画を持って作り上げられてきた川上さんの筋肉が世界学生記録というものを生んだという話を伺ってきましたが、ちょっとここからはそのスポーツマンという側面から一旦外れまして、室蘭工業大学の4年生、学生でいらっしゃいますので、ちょっと学生についてもお話を伺いたいんですが、普段はどんな研究をされてるんですか？
研究は建物の基礎や地盤の支持性能に関する研究を行っています。
基盤の支持性能っていうのはどういうことなんですか？
建物を支える基礎の部分の構造的な研究を行っています。
これはもともとそういう建物とか建築に興味があってこの分野なんですか？
はい、建築には興味があって、で研究室を選ぶ際に、まあ、研究室紹介というところで、まあ、この地盤とか基礎の部分の研究を行っているものがそもそも少なくて、まあ、珍しいというところを聞いて、まあ、研究してみたいなというのを感じてこの研究室を選びました。
あえてのちょっと珍しいところに飛び込んでいったんですね。
そうですね、ちょっと興味が湧いて
今回この世界大会での学生記録樹立ということをきっかけに川上さんにお話を伺っていますけれども、あのお話を聞くと本当にその前からずっとこのパワーリフティングとか、まあ、筋トレっていうものが好きでここまでやってこられたということでした。その中には場合によってはその気力が伸びなくなったら新たな分析をしてというお話などもあったんですけれど、そこまでして私からすると絶対筋トレはきついんじゃないかって思うんですけれど、きつくない楽しいって思えるそのパワーリフティングの魅力ってどんなところにあると思いますか？
パワーリフティングというのは、まあ、結果が数字として現れる競技なので、その自分の成長が目に見えて分かるのがこの競技の面白いところだと感じています。
確かに何キロっていう、 こう数字が分かりやすいけど時にこう残酷な部分もある競技だと思うんですけれども、はい、いろいろとトレーニングを積んでそれが結果勝ち負けだけじゃなくて数字になるっていうところが川上さんにとっては魅力なんですね。
そうですね、勝敗だけじゃなくて記録も残って、まあ、過去の大会との比較とかもできたりとか、 まあ、この種目は前回よりも伸びてるなとか、そういうところでその単純な勝ち負け以外でも数字として今の実力が分かるので、まあ、そこの楽しさは始めた時からずっと感じています。
今4年生ということでした。今後就職してもパワーリフティングは続けていく予定ですか？
はい、続けていく予定で、就職を機に札幌に行くので、まあ、より良い環境で競技に打ち込むことができるので、まあ、今よりも記録を伸ばして活躍できるように頑張っていこうと考えています。
じゃあこれから社会人になってもさらにさらに上を目指していくということですが、最後に今後の人生をかけての川上さんの目標を伺えますか？
はい、まずはベンチプレスで200キロを上げてみたいと思っているので、そこに向けて挑戦していくのと、パワーリフティングではトータルで700キロを目標に練習に打ち込んでいこうと考えています。
今確か体重が
今74キロですね。
自分の体重の、まあ、トータルでですけど、トータルで10倍近くを上げようということなんですね。
とかですね、はい、
壮大な目標だなと思いつつも、でもそもそも今回のそのトルコでの大会の結果もトータルで619キログラムだったところを考えると、目標は十分に達成できそうですか？
そうですね、今回は619キロだったんですけど、パワーリフティングの、トータルの自己ベストは650キロなので、まあ、あと50キロ伸ばして、まあ、700キロに乗ってみたいと思います。
自分に当てはめると絶対できないんですけど、川上さんのこれまでを見ていると50キロならば必ず到達できる気がしてきます。またこれから来年の4月以降環境も変わるということですけれども、ここ室蘭工業大学のバーベルクラブで初めて大会に出て、そしてそこからこの4年生までの間に世界と戦って、そんな川上幸輝さんを今後も室蘭市民として応援していきたいなと思っています。今回は室蘭工業大学理工学部創造工学科建築土木工学コース建築トラック4年生の川上幸輝さんに、7月に行われたパワーリフティングの大会、その中のベンチプレスで世界学生記録を取ったという話などについて伺いました。川上さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで室蘭工業大学からのお知らせです。今日は2つご紹介します。まずは11月1日室蘭工業大学国際交流センター主催で、室蘭市港の文学館密室工大留学生ブックトークカフェグローバルリーズを実施いたしますという話題です。室蘭工業大学の6カ国9名の留学生が、参加者の皆さんと文学を通して異文化体験をしながら楽しく交流するイベントです。参加には事前の申し込みが必要です。詳しい内容や申し込み方法は室蘭工業大学のホームページをご覧ください。もう一つ、大学オリジナルグッズのオリジナルワイングラスについて、室蘭工業大学木戸類材料研究センターがプロデュースし、小樽市の深川ガラス工芸が製品化した大学オリジナルワイングラスを工大カフェテントで販売しております。確かな研究力を生かした大学ならではの商品となっております。蛍光灯と太陽光でグラスの色が変わる不思議なワイングラス、皆様ぜひお買い求めください。室工大カフェテントで税込み4400円で販売しています。ぜひ室工大カフェテントにお立ち寄りください。工大ナビ、この時間は室蘭工業大学の提供でお送りしました。